How's it going? You good? Sakuz Radio from Chicago のお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日1月19日金曜日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、ただいまシカゴ、今週が勝負です、サク柳川です。ということでみんな、ただいま、うん、ねえ、もう日本に2週間ほど行ってましたから、うん、まあ、お久しぶりってことになるんですか ね、
日本でやってたんだろ
うか。そうそうそう、いろいろ、いやいや、それね、取る予定やったんけどね、まあ、結局いろんな中でいろいろと出演したり、まあ、いろんな方々とね、今年の企画についてこうお話を詰めたりしてる中でね、結局ここ取れずじまいでございまして、あ、なるほど、まあ、でもなかなかにね、実りある2週間を過ごしてきたわけなんですけども、うん、で、まあ、昨日帰ってきたのかな、
うん、
で、まあ、いきなりまあ小続きなんですけど今日はね、もう珍しく小終わりの今夜10時からこの番組を収録しているということでねというのも、ね、今度明日からサイコさんが日本だよね。
日で違いで、
いや、
はい、
そうやね。いや、でも今日しか撮れへんってことでさ、まあ、僕は時差ボケ真っ只中で目をバキバキにしてお届けしてんねんけど、はい、でもサイコさん思ったも日本めっちゃ久々でしょ。
久々やね。
ねえ、結構びっくりすると思いますよ。
かな。
やっぱ日本とのなんかこう違いというかさ、日本とアメリカとの違いというか。
でもやっぱね、いろいろ聞いてる、やっぱ日本に行ってる人からのお話を聞くと。
やろ。うん、そう。私もだからね、やっぱね、やっぱサービスがすごいなと思ったのはさ。まあ、今日とかもね、もうこの、まあ、シカゴでショー終わって大急ぎでウーバー乗って家に帰ってきたんやけどさ、うん、運転手さんがもう僕が乗った時点でスピーカーを大音量にして電話してんのよ。
あ、はいはいはい、
だからもう会話がもう車内に響き渡っててさ、で、まあ、僕も一応英語のショーを終えてここからこの日本語の番組を撮るから、うん、一応どんなの喋ろうかなって一応整理しようと思って集中したかったんやけど、はい、とにかく運転手がでかい声で会話してて、うん、もうそっちにしか耳がいかへんわけよで、まあ、まあでもこういうことでようあるやん。
あるね。
そう、前もさ、なんか会話済まし済ましてたら耳を、うん、なんか、まあ、どうやらこの会話の相手が運転手のおかんやって、
はいはいはい、
ひたすら今日の夕飯の話してる時あったよラザニアはどうって、おかん、それ昨日食べたやろ、もうラザニアもういいよ、今日はポークチョップがいいんだよ、マッシュポテトもあるとなおいいな、とじゃあクランベリーソース買ってきてちょうだいって、分かった分かったみたい な、
サンクスゲミングの話これ
いや、てかなんでお前の家の飯聞かされてんねんってい
や
そうやろ、ね、それにさ、もうサンクスギビングクランベリーソースだと思って、ね、そういうことだと思うけどさ、うん、ポークチョップにクランベリーソースはまず合わないから、
いや
ケチャップにクランベリーいくなボケよってい
やケチャップとはかけないやん意外といけるかもよ。
いけるか。
いけそうよ。
まあな、でもしかも大体あんない家庭で作るもんでクランベリーソース買うっちゅうこともあんまないやろ。売ってんのかな。ま
あ、缶のクランベリーさ、あれをにこう
あるな、
ね、
そのまま出来合いのやつな。
ストックというか、ね、
絶対おいしないけどな。まあでもさ、そんなのもさ、車の中で運転手が会話してることに対してさ、この国で文句なんか言うやつ誰もおれへんやん。
いないし、恋愛話してる人に会ったことあるよ。
やろ、そうそうそう。
いやいやいや
でも、ね、その運転手も次の瞬間びっくりしたんやけど、うん、おもむろに助手席に置いてある箱の中から、うん、フライドチキンを取って食べ出したんよ。
あのね、あるある。
いや、まず
ご飯食べる
その片手運転やから危ないし、てかお前これからポークチョップ食うんやろ言
う
て。
いやいやもうね。
肉をアペタイザーに肉食うなよと思って、うん、でもただうるさいとか言ってくるさ、もうそもそも安全面はちょっと怖いよなと思うねんけど、うん、まあ、でもさ、我々は A 地点から B 地点に連れてってもらうことに対してお金を払ってて、うん、そこでディールしてるから、うん、もうそれだけやねんな、ほんま。
そうだから、なんかなんていうの、安いんやろうな、
そう
やね、ウーバーってね、その人の人の車やから、
そうそう、
タクシーじゃないから。
まあ、でも今回の日本の滞在で、まあ、それこそタクシーの機会あったんやけど、はいはい、まあ、とにかく丁寧なのよ。
やろうな。
あ、じゃあすいません、どこどこまでお願いしますって伝えたら、うん、かしこまりました、本日運転させていただきます何々交通の鈴木です、ルートのご希望はございますでしょうか、お手数ですがシートベルトお締めくださいって。いや、もうそんなさ、腰低くせんでええやん。でも明らかに僕よりもう年上の方なわけよ、
はいはいはいはい、
だから、いや、運転手さんももうそんなご丁寧にしていただくのも結構ですよ、もうお客様神様って言葉あるみたいですけど、僕なんかもう神様でもないし、もうフランクに接してくださいよ言ったら、うん、いえいえ、私ども日頃からお客様に寄り添う丁寧なサービスを心がけておりますので、いやいや、まあ、でも僕アメリカ住んでるし、そのアメリカのタクシーなんてもうガンガン音楽かけてるし、もうスピーカーホンでおかんと電話したりね、もっとひどかったらもうフライドチキン食べてるやつ持ったんですよ、だほんまにフランクでいいですよ、敬語とかもなくて結構ですよ言ったら、あ、それじゃあお言葉に甘えて、この仕事してるとね、偉そうな人が本当に多いんだよ、もうお客さんみんなね、お客さんみたいな人がいてくれたらよかったんだけどね、特にね、あの胸元に SDGs のバッジつけてるやつ、あいつらなんかいけすかねえんだよな、偉そうにしやがってっていう、 あの運転手さんって
そんな声色変わった。
いやほんまにさガラッと変わって
そんな変わる。
あいつらお高く止まってねえと自分がさも社会を動かしてると思ってやがるけど、俺たちタクシー運転手の方がよっぽど社会見てくからな、お客さんだってそう思うでしょ、えって言われて、もうその解き放った瞬間のギャップがすごくてさ、でもそれだけやってもうね、もうそれだけおそらく普段からこう鬱憤が溜まってはんやろなっていうか、でも本当ね、もう最後さんにも見てきてほしいけど、サービス業界全体がもうこう、うん、自分とはかけ離れたこう別人を演じなきゃいけない社会なのかもしれへんなっていうふうに思うから、だからもうなんかでも運転手さんの場合、その心なしく運転もらついてきてさ、うん、なんかいるんだよな、んと急いでよとかさ、無責任に言ってくるやつがさ、うん、こっちがお前信号無視して捕まったら責任取れんのかっつってんだよとな、お前があと10分余裕持って入れてくればよかっただろってっていう、ちょっとまあ面白かったけどな、なんかその、まあ、さなんかこうサービス業界はさこう丁寧やのにさ、日本って結構友人とか知り合いとかにはもうグイグイ来るわけですよ、はいはい、これまあ日本だけやと思うんだけど、うん、もう会うやいないやさ、お前太ったやろってめっちゃ聞いてくるの、うん、あれなんなん
言われため
っちゃ言われんね太ったかもやけど、別にこれアメリカやとなんかこう怒りえないことや今、
まあ、アメリカは基本なんていうの
体型が言うたらあかんからな、
日本は痩せたことも言うやん、
そう
あれ痩せたって
そう、あれ顔ちっちゃいなも言う
や
な、
うん、言う言う言 う, そ う, そうなんかそれの太ったバージョンよね、だからな、まあまあネガティブやねんけどねそれは必ずしもいいことじゃないけど、
あそうでも乗り物で言ったらさ、まあ、久々に僕満員電車乗ったんやけど、うん、日本 で,、
はいはい、
でこれ朝じゃなくて夜の満員電車って、うん、なんかもう
ラッシュアワーってこと、
そうもう帰 り, 帰り終電間際、うん、なんか東京の立川ってとこで用があって、うん、終電近くに、まあ、中央線上り電車に乗ったわけよ、
うん、
でこれ中央特快って言って、まあ、何ていうのこう立川国分寺三鷹中野にしか止まれへんから、うん、一度乗ったら結構長いわけ、はいはいはい、駅間がで三鷹っていう駅からかなりバーって人が乗ってきて、うん、ギュウギュウやね、
うん、
で僕おったとこちょうどドアの目の前やってんけど、目の前の結構酔っ払ったおっちゃんが、うん、もう今にも吐きそうで、うん、ってなってるわけよ、
日本あるあるやねこれね、
最悪やんもう、うん、だって三鷹から中野まであと10分ぐらいもうドアは開かへんわけよ、でおっちゃんがもう全身で吐きそうなことを表現してくるわけ、シェイクして、
プラスチックバッグ誰か持ってない、
そうやね、でもそれを出すのもなんかこうポケットに手入れるのもできないぐらいもうギュウギュウやね、でもおっちゃんも必死に耐えてんねんけど、こっちはどないしようどないしようっていうこうねオーラを出してるの見たら、大丈夫大丈夫みたいなハンドサイン出してきよね、指で OK し、いや OK ちゃうお前と思って、でもうもうねもういよいよおっちゃんがあまりのしんどなって、こう拳を握って自分のももをこう叩き出しちゃう、叩き出して、
あの気をそらそうとこ の, こ の, あの食堂の部分から部分
ほんなら目の前に立ってるおばちゃんとちょうど僕目あって、うん、これほんまにやばいよなってなって、お互い危機のサインを送り合ったのよ、うん、やばいおばちゃんやばいやばいよなっていう
目で会話ってやつやね
そう、でももうさいよいよの時やと思ってもうドキドキしてんけど、またその人の荻窪あたりなの、ちょっとあと5分ぐらいはドアが開かへんわけよ、うん、マジでおっちゃん耐えてくれよと思いながら、でもなんとか回避できんか体を 動かそうとすんねんけど、ほんまにスペースがないわけよ、
はいはい、
で身動き取られへんくって、このほんまに5分がね、
う
ん、マジで永遠のように感じられて、阿佐ヶ谷とか高円寺の景色がほんまに止まって見えて、
うん、
でパッとおっちゃん見たらもう口がなんかおちょぼ口になってて、うん、なんかを吸い続けてんの、
空気やろな、あの吐いた瞬間に多分全部出ると思って吸い続けりゃほら
フォーカスをして、
そうあの押し込もうと思ったじゃん空気でこう出てくるものを
でもなんとかさ中野ついて、ドアがガバッて開いた瞬間におっちゃんがバーって走ってって、多分大丈夫だと思うねんけど、で、まあ、その10分間ねずっと目の前にいたおばちゃんと僕、どっちからかの持ちかけるとかでもなく無言でハグを交わしたねね、友達になってきたな、お互いよく耐えたで言ってね、ほんと健闘たたえあったんやけど、うん、だそう考えたらさ、このサクズレイディオでもずっとねシカゴの電車ほんま環境悪いでとマリファナ吸って、それをなんか僕の背もたれでにじり消してくるやつばっかりや言ってきたけど、
うん、
少なくともこう逃げるスペースあるやんかシカゴの場合
ないです、
ない
か、あの私この朝のなんていうんですかマインラッシュ
朝な、
うん、とかで行ってるけど、
うん、
あの日本ほどぎゅうぎゅうではない、こう店員さん押し込まなあかんほど、はいはい、
あそうやな
っていうわけではないけど、
店員さんって駅員さん、
駅員さんな、そう、ちなみにあれバイトらしいけどね、
あ、
まあまあ、
そうね、
うん、そう、あの朝のラッシュはシカゴも、まあ、
確かにな、
もう身動き取れへんの、特にこの駅から乗ると
あとあれ
で、
うん、
乗れへん人も出てきて、うん、で今何がひどいって吐く人はおらんけど、ホームレスの方がほらシカゴ寒いやんか、
うん、
だからね車内中がもう
あ充満すんねや、
6ヶ月ぐらいシャワー入ってない人っていう匂いが充満して、で特にそういう人がたまに座ってはると、あのそこ立った瞬間にあってなるんよ、もうあ息できんみたいな、
わかるわ
わかる、でも出られへんのよ、うん、だって出たら次の電車も乗れへん可能性あるから
さあな、
うん、
だからそこは頭全部の奥に抱えてるもんな、ね、一緒か電車っていうの
は。寒いとこはね電車そうよね。だからよ、まあ、冬は乗ってきはるね。
さあな
そういう方が
というかね、そんなことを話すためのオープニングじゃないのよ本当は。もう2週間あげてそうそうですよ。だからシカゴ戻ったけどさ、いや実はいきなり非常に大事なショーが今週ありまして、サイゴさんが日本におる間に、うん、なんと私ついにネットフリックスのフェスティバルの最終オーディションに呼ばれまして、これあのネットフリックスイズアジョークフェスティバルっていう、これ毎年ねネットフリックスがロスで開催してるフェスやねんけど、うん、もうほんまにねコメディ界のレジェンドたちが集結する祭典なんですよ、うん、でまあ今年はね5月の3日から11日まで、ジョー・コイとかチェルシー・ハンドラーの出演も発表されてて、大物がめっちゃ出んねんけど、
うん、
ほらあの一昨年さデイブ・シャペルがネタ中に暴漢にタックルされた事件あって、
はいはいはいはい、
あのフェスティバルですよ。
なるほど。
でちなみにその時はさ、数ヶ月前にウィル・スミスにビンタされたばっかのクリス・ロックが出番終わりで楽屋におって、
うん、
デイブ・シャペルがタックルされたところに出てきて、うん、あれ今のウィル・スミスって言って爆笑をかっさらった、
はいはいはいはい、
まあ、とにかく ね、そのフェスティバルの最終オーディションに呼ばれまして、まあ、シカゴ代表としてお なじみラフファクトリーでやっていますよ、うん、本当にね、まあ、でもほんまこれに出ることでネットフリックスでの出演も大きく近づくチャンスやし、
そう、ね、
これ5分なんでね、久々に5分のネタってなかなかねもう戦いですからねやってきますけど、これはもうねサイゴさんも日本からパワーを送っていただけたらと思うんですけどね、うん、だから帰ってきはった再来週かな、
うん、
手応えを含めて発表できるかなと思うんですけどね。だからもう僕も今日ね日本から帰ってきて身も心もアメリカに切り替えて、
うん、
ポークチョップスタイルで、そしてネットフリックスモードでね、うん、お届けしたいなと思います。ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事、文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということでなんかシカゴ寒いね
2週間なかったもんね。寒なあのねあなたがいない2週間の間にねものすごいことになりましたね。
すごかったよね、
うん、
マイナス20度を超えてたよね。
マイナス27度やったかな2週間前
か、うん、いやねいろんな人が投稿してるの見てましたけど、ね、日本はダウン僕一回も来てないからさ、
うん、いやでも日本見たら50度、何度だ9度とかさ
8度でもまだ日本でその9度でダウンを着てしまったらシカゴに来た時にフィットできひんと思ってたけど、でももうできひんはさらにもう、うん、無理無理無理、
うん、
ね、だからね、だそう昨日さ飛行機でさ、
うん、
帰ってくる時上空からシカゴが見えたんやけど、うん、もう川端康成だったね雪国、もう雲のトンネルを抜けたら雪国やったっていう ね、まあでもこれが普通よな、
まあ、
な
んて飛行機が飛んでよかったよね。
そうそうそう、ほんまちょっと危ぶまれたしさ、
うん、
か確かに12月あったかすぎたやんか。
そうあったかった
ね。だからこっからがシカゴの冬本番で、まああと3ヶ月か4月上旬4月中旬まではな、
う
ん、
あの
気が抜けないというか、まあ、寒いのに耐え忍ぶという、ね、うん、ことかと思いますけれども、
はい、
まあ、早速ニュースいきましょう。お願いします。
第3位ゴールデングローブ賞司会のスタンドアップコメディアンが炎上。7日に行われた第81回ゴールデングローブ賞の授賞式で司会を務めたスタンドアップコメディアンのジョー・コイのモノローグが大きな物議を呼んでいるとのことです。
というニュースからですけどもね、うん、これまたさ日本のエンタメニュースの見出しに久々にスタンドアップコメディっていう言葉が並んだ思ったらさ、
うん、
こういう、まあ、ちょっとネガティブなニュースで、
はいはいはい、
まあ、ちょっと僕としてもちょっといろいろ思うところがあるので、
うん、
まあ、今日はこのニュースをちょっと時間をかけて特集していきたいなっていう思うんですけど、
日本でも
なったなった日本でもやっぱねあのハリウッドスターたちが関わってるニュースですからね。
そうかそうやね、
そういう面でなったって思うんですけど、うん、まあでもゴールデングローブ賞はもういいよね、
ご存知でしょう、
ね、
まあ、三大、はい、
そうそう、うん、ハリウッド外国人映画記者協会の投票で、はい、うん、まあ、その年の優れた映画俳優制作陣に贈られる賞、なんですけども、まあ、アカデミー賞の前哨戦とも呼ばれるね非常に大きな賞、ね、でございます、
うん、
でまあこの授賞式にはノミネートされたもう本当にそうそうたるスーパースターたちが来るし、
うん、
これ毎年テレビで生中継されるわけだよね、
うん、
だからまあいわゆる地上波みたいな感じのネットワークが毎年持ち回りで放送するんだけど、はい、
うん、
去年が NBC 今年は CBS で放送されて、
うん、
まあ、アメリカ国内だけでね今年940万人に見られたということで、
うん、
まあ、これだから YouTube とかになったりするから、まあ、実質はもっと見られると思うんですけど、うん、非常に注目度の高い、まあ式典なんですけども、
はい、
この授賞式でホストいわゆる司会を務めるのはもう本当に名誉中の名誉なわけですよ、うん、でもアカデミー賞もそうやけどさこういう授賞式の司会ってこれまでまあスタンドアップコメディアンが務めてきたことが多いんだよね、
うん、
でもこれスタンドアップコメディアンにとっても本当にもう超売れっ子の証というか、
そう、ね、
まあ、国民的、
うん、
でももはやも世界的スーパースターのコメディアンの証なわけやんな、
うん、
だそこはさっき名前出したクリス・ロックもさ、はい、アカデミー賞の司会とか務めてるし、うん、まあ、今年のアカデミー賞はもう夜の帯番組をずっと担当してるジミー・キンメルが内定してるわけですよ、
うん、
でじゃあそんな中今年の司会を務めることになったのはもう今回初なんだけど、うん、ジョー・コイというコメディアンで、はい、まあ、でもね彼ねもうアメリカやったらここ5年ぐらいものすごい人気を獲得しているんだけど、
アリーナセルアウトしてる人ですか、この
人。そうやね、うん、でもおそらく日本ではそこまで知られてへんのかなと思うのよ。
あ、まあ、そうか、
コメディ好きはもちろん知ってるんだけど、
ね、うんうん、
だ例えばローリングストーンズとかでは、うん、今アメリカで一番爆笑を取るコメディアンとの呼び声があるという人なんだけど、うんうん、
私も好きですこの人
ね、
うん、
まあ、だからどんな人かっていうとなんですけど、まずね1971年生まれの51歳なんですよ、はい、でまあ、デビューがもう1994年やから、うん、もう30年以上やってるベテランなわけですよね、うん、で、まあ、お父さんが白人でお母さんがフィリピン人ということで、
う
ん、まあ、アジア系とみなされてるわけですよ、
ね、
でお父さん海軍やってんけど、
アメリカのね、
そうそうそう、うん、であのフィリピンでお母さんと出会って結婚して生まれたのが、まあ、ジョー・コイなんだけど、
はい、
彼自身は、まあ、ワシントン州生まれかな、
うん、
で、まあ、そのネタのほとんどがもう自分のこうフィリピン系の羊をジョークにする芸で、うん、例えばお母さんのアクセントとか真似したりとか、はいはい、あとちょっと前やったら日本人のアクセントを真似したりする芸で、まあ、爆笑を取ると同時に批判も浴びたりしたわけですよ。
アジア人を見分ける方法ってネタになっちゃうじゃない、
そうそうそうそうそう、でまあ、そういうようなイメージをこう持ち合わせてる芸ではあるねんけど、うん、私も下ネタもバンバン言いながら、バンバン、ね、もうとにかく歯に衣着せぬ物言いで、うん、豪快に押し切る芸風と言っていいですよね。
息子の話もよく出てくるもんね。
そうそうそうそう、うん、ただ もうもちろん毎回ショーでは会場もバッコンバッコン沸かして、うん、でチケットもいつも完売やし、ネットフリックスのスペシャルもすでに4本出すという、うん、もう本当にですねもう押しもされぬコメディ界のスーパースターなわけですよね、うん、でじゃあ今回ようやくゴールデングローブの司会という名誉ある仕事が回ってきたわけなんですけど、これはさ、まあ、毎回こういう式典の恒例なんやけど、コメディアンが司会を務める場合、こういう授賞式やったら会場に列席したもそうそうたるスターたちをいじってかなあかんわけよ、うんうんうん、でまあ、こういう芸をローストっていうんでね、はい、まあ、いぶしていく感じかな、うん、で、まあ、そもそもこの、まあ、ローストをする前提には、まあ、ムービースターというむちゃむちゃ成功した人たちを、うん、コメディアンという、まあ、ある種の道化がうまくいじって、うん、見てる視聴者をスカッとさせるっていう伝統的な構図があるわけで、うん、
はい、
これまでもみんなやってきたわけですよね。だから、まあ、今年もジョーコイ冒頭で、うん、この有名人ローストをせなあかんかったわけ、うん、でちなみにこういう式典のモノログで大抵の場合、まあ、ライターが書いて、うん、その司会が演じるわけ、はい、まあ、司会が書く分もあると思うんだけど、うん、まあ、ライターがちゃんとついてるわけですよ、
うんうん、
でじゃあまず豚上がったジョーコイはもう重鎮からいじっていくわけ、
うん、
でケビン・コスナーとか、
はいはい、
でメリル・ストリープいじって、
は
い、で、まあ、これ本人たちも含めて、まあ、受けてるね、笑って
たんで、ね、スマイルでしたね、はい、
そうそう、そのなんていうの、不快な顔は少なくともされなかった、
全く、
うん、で、まあ、やや受けと言っておきましょうかね。
そうやね、爆笑ではないかと、
うん、そうそう。で、まあ、その後やはり、まあ、作品賞としてノミネートされてる話題作ということで、うん、まあ、去年も全部話題をかっさらってたオッペンハイマーに矛先を向けるわけですよ、はいはい、うん、いや本当に面白い映画だったね。でもあえて一つ注文をつけるなら、あと1時間長くてもよかったんじゃないかな、状況説明とかもっとあってもらえばよかったと思うなっていう、うん、でこれそもそもオッペンハイマーって3時間ある映画なんですよ、うん、でそれを皮肉ってるわけ、
はい、
もっと長かったらいいなと本当は思ってなくて、それは皮肉として言ってるわけね、うん、で、まあ、これもまあ受けが来ました、
うん、
でその後でも720ページもあるね、このマンハッタン計画を元にした原作から作ったこれ意欲作だよな、それに対してもバービーときたらこれおっぱいのでかいプラスチック人形の話じゃないかよ、うん、っていうことで今度はバービーに着火したわけ、はいはい、で、まあ、去年の話題ツートップは間違いなくオッペンハイマーとバービーやったよ、
そう
ね、こっからバービーいじりをしていくわけだけど、うん、もうここだけの話ね、映画見ていて俺はプラスチック人形が好きになっちまったんだよ、あ、まあ、ケンの方だけどねっていう、うん、まあ、っていうと、まあ、これ主演のねバービーを演じたマーゴット・ロビーに対して、ごめんよマーゴット、話題の中心がいつも君じゃなくて、
うん、
とパンチをしたわけです、うん、でこの真意としては、まあ、この映画で注目されたのは主人公バービーの相手役ケンを務めたライアン・ゴズリングだったやん、
はい、
でそのことを揶揄する、まあ、ローストなわけよ、
うん、
まあ、あのマーゴットよりライアン・ゴズリングが目立ってたでっていうのをここでちょっと、うん、まあ、ちょっとまあこう腐すわけですよね、
うん、
だからこれがまず全く受けなかったよね、
まあ、でもあの姉さん笑ってはったけどね、スマイルだけどね、
うん、綺麗な歯を見せてくれましたね、
うん、綺麗なスマイルでしたけどね
まあでもここでもジョー・コイはまあ攻め続けるのよ、はい、この映画の見どころっていうのはやっぱバービーが完璧な美しさから急にセルライトが出たりね、扁平足になっちゃうあのシーンさ、あれをキャスティングディレクターは脇役専門の俳優って呼ぶんだけどさ、うん、 ットジョークにするわけですよ、うん、要はスタイルが悪い俳優は主演にはなれないよって意味なわけ、はい、でこれもまあ滑るわけ
そうや、ね
でまあ、さっきの、まあちょっとね、あのオープニングでも言ったけど今こういう他者の容姿をいじるネタっていうのはアメリカはもう日々の会話の中でもボディシェイミングと呼ばれて意味嫌われるわけですよ、ただ例外的にでもこれまでスターたちに対してだけは、うん、いや成功者がプロのコメディアンにこういう式典だけでならというふうに OK とされてきた節はあるわけ、うん、
なるほど、
でもウィル・スミスとクリス・ロックの一件もあったわけ やでここに笑うのはスターたちもまあできひんよな、笑うことはこのジョークに、う
ん、結構じゃあ刻んだジョークだったよね、
刻んでたらちょっと刻んだこれはで、まあ、それにそのバービーの映画自体のテーマがこういうボディシェイミングに反対するものだし、うん、男性目線からのこうある種こう家父長的な視点へのアンチテーズのもあったから、うん、まあ、会場全体は笑いにくいですよ、
ね、
でもね上皇やぶれませんよ、うん、まだ行きますよ明らかにやばい空気をこれ察して、うん、ここでレスキュージョークを言わないとやばいから、うん、まあ、今のジョークはちなみにライターが書いたんだよねっていう、うん、まあ、レスキューをする、でもこれに会場は少しだけ笑いが起こるわけ、うん、で次の標的はこう、うん、テイラー・スウィフトに定めます、
はい、
まあ名実ともに去年の顔ですよ、うん、今一番勢いのあるスターだと思うんだけど、はい、あのゴールデングローブ賞と、NFL の一番の違いはね、テイラー・スウィフトがカメラで抜かれる機会が少ないことだねっていう、うん、まあ、要はこれ去年 NFL の試合に恋人見にね観戦しに来てたこうテイラー・スウィフトがめちゃめちゃカメラに抜かれてたことをいじる、いわば、まあ、まあこれ軽いローストですよ、はい、
うん、
でもですねここでカメラに抜かれたテイラー姉さんが、うん、もう嘘みたいに不快な顔でマティーニをフッってするっていう、
ね、不快なのかなあれ、なんか逆にペアテンションしてないだけの感じに見えたけど
ねだからそれを見たやっぱファンたちはさ、テイラーゴリップみたいになるわけですよ、そうそう、うん、でこれさすがにもう情報もお手上げですもう露骨に動揺してるのが見えた し、ね、でもねここまでが切り取られてよくこう流れてたんだけど、
そう
ね、この後もいろんなスターたちをいじってちゃんと挽回して受け取ってんのよ、
う
ん、ブラッドレイ・クーパーとかさ、うん、で最後メリル・ストリープに戻ってんだよね、うんうん、でもメリル・ストリープはもうノリもいいからちゃんと答えてあげるっていう、
姉さんはほんまにいい人よね、
慣れてるからなこういう式典にな、そう、ね、うん、まあ、でもまあそのバービーの部分とテイラーの部分が特に目立ってしまって、はい、まあ、翌日のメディアではむちゃくちゃこき下ろされたわけ、
ね、
でまあじゃあタイム誌とかやったら史上最悪の司会とか、うん、あとバラエティー誌は最悪のオープニング、あとまあガーディアン誌とかも大滑りのクリンジ痛々しい司会とい もう批判的な記事がまあ出てしまうわけですよ、
うん、
まあ、でも本人もね相当しんどかったみたいで、
ね、
翌朝あの同じくコメディアンで司会を務めたこともあるウーピー・ゴールドバーグのね、うん、まあ、朝の情報番組に出て心境を告白したんだけど、うん、しんどかったっていう
タフなオーディエンスだったよってたもんね
ぼっそり言うたな、ね、そう、まあ、でもその中でも印象的なのは、まあ、実は多くの同業者のコメディアンたちが彼を擁護してることなの、うん、
はい、
例えば会場にいたジム・ギャフィガンとかもすごくこう温かい笑いで応援するようなスマイルを見せてたし、うん、まずこのね朝の情報番組の司会のウーピー・ゴールドバーグもう彼女もたくさんこうもう、授賞式の司会をやってきてますから、うん、私は授賞式の司会がどれだけ残酷か分かってるわ、誰も味方がいないかのようなものだものと、でこれはブルータルというブルーラオという残酷という言葉を使って、はい、まあ、擁護したりとか、あとまあアカデミー賞の司会3回経験しているコメディアンのスティーブ・マーティンね、
はい、
ショービジネスでおそらく最もタフな仕事を経験した上皇位に大きな拍手を送りたいねと言ったりとか、あと、まあ、ケビン・ハートね、はい、まあ、彼も司会してますけど、ハリウッドっていうのはユーモアのセンスをなくしちまったんだっていう
彼はずっと言ってるよね、ジョコイはすごいグレートな、もうグレーテスなコメディアンで、あれはタフなオーディエンスって3回ぐらい言ってたよ、
言ってたねでもちょっとあの印象に残ってるのはこれハワード・スターンのコメントなんですけど、
うん、
これ列席したスターたちはもう自分のイメージばかり気にしてるんだと、
うん、
バカにされることでイメージがどうなるか、またジョークに笑うことで自分がどう見られるかってことばかりを気にして、誰もありのままの姿であの場所にいられないんだってことを言ってるわけですよ、
まあね、ハリウッドの世界やね、
そうね、まあ、そこにパブリシティとかもあるから、
うん、その
広報担当とかもたくさんいて、その人のために働いてる部分もあると思うんですけど、うん、というまあ状況を受けてですね、実は上皇位が4日後、まあ、セントルイスで大きいショーがあったんだけど、うん、そこで何と言ったかというとですね、はい、ハリウッドのセレブたちはマシュマロになっていってる気がするんだっていうでこれマシュマロっていうのは、まあ、軟弱っていう意味ですよ、ふわふわしてて、うん、だからあのスノーフレークに出るかもね、うんうん、雪の結晶のようにもろくて崩れやすいみたいな揶揄に似てるんだけど、うんうん、まあ、ふわふわしてるから
なんか、ね、つついたらこうへこんでニューンって、
そうそうそう、でもここが、まあ、ある種こう真っ白じゃないマシュマロって、
うん、
だからここの真っ白のすごく白人の、今のすごくこう先鋭的な リベラルな思想っていうのをある種示唆的に言っているとも取れるわけですよ、うんうん、でここその上皇位という、まあ、アジア系と見なされてきた人が言ってるっていうのが一つポイントなわけだよね、うん、で俺はこの国にいられることが何よりも嬉しいんだ、言いたいことが自由に言える、それに誰に謝る必要もないんだからって言った上で、うん、確かにこの世の中が変わり続けてるっていうのは分かってる、でも自分のことを笑えないのはどうなんだ、俺は今日このショーをあいつらマザーファッカーたちが見てないのが嬉しいんだよなんてねっていうまあこれ明らかそのこと言ってるよ ね、
そうやね
っていうのがまあ記事になってたんだけど、うん、まあでも今回のこの上皇位炎上騒動改めて、まあ、どうやろうなっていうのをまあ僕個人として 見てると、まずまあ司会をさせていただくコメディアンとしてめちゃめちゃ分かることはある、
うん、
司会をすることの死ぬほどのしんどさ、
うん、
まず求められてもないし、
うん、
まあ、言ったら他流試合なわけやんか、
ね、
この大変さってのは、まあ、例えばフジロックでめちゃめちゃ経験してるわけよ、
うん、
でそれでもジョーク言わなあかん仕事やし、そこへのなんかこうね、別に見る側からしたらそこへのリスペクトは別に全くないのは分かってんねん、でマジで難しい舞台やし、出ていきたいのないのよ、
うん、
もうだからあのジョーカーになっていく気分ですよ、まあ、ね、もうね、もうしかもいじり芸な特に難しくて、 そもそもいじる当事者との信頼関係が構築できてないと難しいし、
うん、
でなおかつ見ている側にもその信頼関係が可視化されてないと笑われへんわけですよ、
うん、
で例えばけど、まあ、僕じゃデーブさんのこういうふうにいじるけど、うん、まあ、デーブさんとお互い信頼関係があることがある程度みんなリスナーに届いてるから笑えるわけや、
そうね、はい、
でそれで言うと、まあ、例えばウーピー・ゴールドバーグとかスティーブ・マーティンも司会してたけど、
うん、
その時からもうかなりさ映画に本格的に進出してたよ、
うん、
映画界にどっぷり使ってて知り合いもたくさんいたわけやんか、
はいはい、
それで言うとさ上皇位って、まあまあ、映画いくつか出てるけど、
うん、
映画で言うとまだ6本しか出てないわけですよ、はい、でおそらく彼も俳優たちのことそこまでよう知らんやろし、
う
ん、俳優たちも彼のことあんまり知らんかったやろ
な
と思うのよ ね、
うん、
でその上であの上皇言わなあかんってのはやっぱしんどいよな、
そうやね、
うん、まあでもまあそれでもさ爆笑を取るには多分ベクトルを自虐に持っていくほかないと思うねんけど、
うん、
まあ、それでもさ上皇位の芸風自体がある種こうそやでむき出しな言葉で攻めていくものやから、
うん、
ねえちょっとそこがね難しかったろうなと思うし、なんか聞くところによるとこの仕事自体10日前にオファーがあったみたいなんよ。
これそれこそケビンハートが誰かに最初オファー行って断ってから彼に行ってんよね。
そうなんですよ、なんかみんなそんなさもう
やりた
くないんですよで例えばねジミー・キンメルってアカデミー賞今年も司会やるけどめっちゃ準備すんねんってこれのために。
やっぱそうなんや。
だってねジミー・キンメルって夜の帯番組、
うん、
ね、だからもう言ったらタモリさんみたいな立ち位置やってる人やから、もうハリウッドにかなり親交のある人なわけや、
うん、
そんな人でさえこう時間かけて準備するわけやから、うん、まあ上皇位がまあ特艦工事だったらまあ否めないわけですよね、
うん、
でまあちなみにネットを見てみるとやっぱ一般の人たちからもいろんな批判があるわけよ、
うん、
でその中で目立ったのはバービーのテーマを全く理解しておらずセクシュアルなジョークに昇華しただけだというのがあったわけ。ただこれに関してまず思うのは、
うん、
上皇位が理解してないということはないやろと思うわけ、
うん、
もちろんそういうテーマだということを理解した上で、
うん、
彼の芸風に沿ったそやな解釈の人を演じてそれこそ家父長制をこう揶揄した映画のテーマにそのまま沿っていったんじゃないのかと思うわけよ。
サ
ーカスティックに行ったわけだし、そういうジョークやと思うし、うん、実際これはあの例えば、まあね、プラスチックのおっぱいの大きい人形でしかないっていうのは、ね、バービーの監督もその通りだわねって後で言ってるわけよ、
うん、
だからそういうジョークだし、この批判をしてる人はもしかしたら切り抜きから見てる人か、
うん、
もしかしたらジョーク行為を知らない人なのかな
と思う。ほんまソーシャルメディアとかでさそこの部分で切り取ったセンテンスを聞いて、
そうそうこれは
そう何やこの人ってなったんやと思うよ。
だよね、
うん、
ただまあ僕自身はまあ彼のネタに対して実は一貫して思ってたことがあって、うん、いつもさ彼のネタある種自分自身がアジア人だという視点からアジア系を揶揄していくものじゃない、
うん、そうね。
で、まあ、彼自身はおそらくマイノリティという意識があると思うんだよね。
あると思う、う
ん、ならまあアクセント系とかさ、
うん、
ステレオタイプネタバンバンやんねんけど、うん、でも僕の視点から見るとん彼はアジア人なのかと思う時があるわけ、
うん、
というかあの白人にこうスイッチしたりする時があるわけよ、
うん、
まあ、アメリカ生まれで白人とのハーフじゃない、
うん、
で白人の視点から見るとアジア人だけど、うん、アジア人から見たら白人なわけですよ。
そうかな。
そういや、うん、ていうかそれはやっぱりその例えば、まあ、もちろんネイティブスピーカーだってこともあるし、
うん、
ネタの中で巧妙に、ね、ある時はマジョリティの目線から語って立場をスイッチしていくことが結構あるわけ、よく見てると。でその割にステレオティピカルなアジアいじりが結構デフォルトやから、
うん、
そこに違和感はあったのよ。
あそう
結構ね僕は上皇位に関してはずっと同じ意見なんだよね。
あそうなんかまあエイジアンアメリカアジア系アメリカ人やからさ
そうそ
れってアメリカ人のスタンスも出しの アジア人としてのマイノリティも出しいのなんかなと思って。
ああ、まあそれもあるよな、うん、だから どっちの立場をも使ってる視点っていうのはあるねんけど、うんうん、だからいずれにせよその上恋というコメディアンの出自とか芸風を知ってるのと知らないのではおそらくこの、まあ、式典でのジョークの意味合いも受ける印象も大きく変わるはずやね。だ例えば、まあ、あのよくわかんねえコメディアンがテイラーを臭しても炎上してるよとか、コメディアンが司会して性差別ジョークを連発っていう印象だけを持つ日本の人もいると思うんですよ、
うん、
でそれだけだとなんかもったいないし少し本質とは違う方向に行ってんのかなっていうのは思うんだよね、
うん、
でましてやつね、そのスタンダップコメディーというのはこうやって差別的なことを言う芸能なんだろうという印象を持つのはまあ違うと思うし、そういう投稿がね、うん、X でもこうたくさん見られるというのは、まあ、この仕事をしている人間からすると、まあ、ちょっと残念やなというふうに思うんですけど、
メディアがそっちの方に持ってったのがなんか残念やなって思う。ちょっとこう書き立ててさ、
そうやな、まあ、もちろん用語もいっぱい出てるんだけどね、
出てる出てる、
うん、だから、まあ、とりあえずね前編通したモノローグも、うん、あのそれこそゴールデングローブ賞の YouTube のチャンネルに上がってますから、うん、そこ見てみてほしいし、うん、まあ、その上でどう思うのかっていうのをねそれぞれの人が感じてくれればいいんじゃないのかなということでね、うん、次のニュースいきましょう。お願いします。
第2位、トランプ、アイオワ州で圧勝。15日、アイオワ州で今年11月の大統領選挙へ向け、共和党内の候補者を選ぶ党集会が行われ、トランプ氏が他を引き離し大勝を収めたとのことです。
うん、というニュースですけどね。まあ、いよいよ候補者選びが本格化してますが、うん、まあ、毎回さ、アイオワ州が、うん、まあ、いっちゃん初めに党員集会を行うから、うん、でまあ、その後ほらニューハンプシャー行って、うん、ネバダ行って、まあ、今年の場合3月5日がいわゆるスーパーチューズデーということで、うん、14州で一気に決まっていくということで、うん、まあとにかくでもアイオワかなり重要なんだよね、一発目の。
そうね。
で、まあ、結局7月にウィスコンシンで最終的に共和党の候補者が決まって、うん、まあ、正式にアナウンスされるということなんですけど、
はい、
まあ、約半年のレースがね、うん、アイオワで始まったということなんですが、まあ、今回の、まあ、得票率はですね、トランプが 51% 獲得と、
うん、
で2位のロンディサンティスが 21%、
はい、
3位のニッキー・ヘイリーが 19% ということなので圧勝だね、
これはね。圧勝
です。だからもうアイオワ州の99個の軍があるんですけど98個の軍で勝利したということで、
うん、
ね、しかもこの投票日気温はマイナス20度、
うん、
もう極寒の中で投票した共和党員の中でも特に白人のキリスト教保守派とか、超保守派の有権者の多くがトランプに、投票したと言われているわけですけれども、うん、まあ、一方の民主党はこれもジョー・バイデンになるわけですよ、おそらくは、うん、見通しとしてはね、
はい、
で、まあ、ちなみにアイオワ州の州都デモインってところがあるんですけど、うん、あのカブスのトリプル A があるところだね、
うん、
ここで、支持者を前にしたトランプはですね、2位のディサンティス、3位のニッキー・ヘイリーに対して、うん、実際とてもよく検討したと思うよっていう王者のコメント
おじいちゃんかほんま、
ね、ちなみにバイデンに対してはうーん、まあ、やたらと叩きたくはないんだけどこの国の歴史で最悪の大統領だと叩きたかったよこれ、ね、というコメントを残していると、まあ、ちなみにバイデンはですねこれ X で投稿したんだけど、たった今トランプがアイオワで勝ったという情報が入った。現時点では明らかに彼が相手側の先頭を走っている。この選挙が皆さんと私 VS 極端なマガとの戦いになるのは前から分かっていたことだ。昨日もそうだったし明日もそうなるということで支援を呼びかけたということですね、うん、これはねあのちゃんと打ててました。あの文法 もうあのミスはなかったしね。
彼が打ったんじゃないの？
誰が打ったのかな？もうねこれはギリギリちゃんと打ててましたね。まあでもさ、まあ、トランプ陣営はまあ本選に向けてここから準備を万端にするようにね、他の共和党の対立候補に撤退しろと、みんな諦めろ、うん、みんなと、
うん、俺様だと、
うん、俺が勝つんだからお前らみんな早くもうその無駄な戦い寄せと、うん、降伏を呼びかけているんですけども、うん、ただやっぱ例えばディサンティスのね選対幹部はもう撤退するつもりはないと、うん、トランプ陣営はロン・ディサンティスに対して総力戦を仕掛けてきたがロンを殺すことはできなかった。彼はまだ立っているし愛用から次へ向かうためのチケットを手にしたと述べたということ。
この言い方でなんかもう負けてるのを認めてるけどね言い方的に。
まあでもな 30% ついたらななかなかついてるよなと思うけど、うん、まあねニッキー・ヘイリーのね、まあ彼女自身も党員集会後の集まりでトランプ氏の代わりになれるのは私だけだと主張して、
うん、
ね、今ニューハンプシャーとかサウスカロライナ州その他の各地での様子を見るとアイオワのこの結果によって共和党の予備選で争っているのは2人だけになったと言えるっていう、ロンディサンティスが脱落したと犯人発表しております、ね、トランプ対バイデンの悪夢を食い止めるには私たちの運動だけが最初でもう最後で最善の頼みなんだということをね強調したということでね。そう、ちなみにあの討論会でちょっとあの いろいろこうグイグイ攻めていった起業家のヴィヴェク・ラマスワミはですね、選挙活動の中止を発表してですね、まあこの4位だったんですけども、トランプの支持に回ることを表明したと、ということで、まあでも本当にさ、トランプ今もういろんな事件で起訴されてるやんか、
はい、
でもアイオワ州の共和党員のほとんどが、まあそれはあんま重要視せずに、仮に有罪になったとしても大統領にふさわしいと話しているということで、
そういうことですね。
なるほど
なるほど。
で、まあ、ちなみにニッキー・ヘイリーも今可能性あるって話しましたけど、うん、まあ、無党派層とか共和党内の穏健派の支持を集めようとしているわけですけども、
うん、
これがでもアイオワ州では意外と不発に終わってしまいましてですね、
うん、
だからもう、まあ、州都のデモイン、まあ、これ都市なので、これはまあニッキー・ヘイリーが圧勝するだろうと予想されていたんですけど、
はい、
なんとここでもトランプが勝つということでしたからね、うん、ちなみにそのトランプは最近ニッキー・ヘイリーのことをですね、ニラマタと呼んで話題になってて、
うん、
前はニッキー・ヘイリーって両親がインドからの移民でパンジャーブ系なんですよ、
はい、
であの、まあ、生まれた時の名前がニラマタ・ニッキー・ランダワっていうんだけど、うん、要はこの 外国籍だから、うん、彼女に大統領資格がないという嘘の主張をしてるわけよ。もう完全嘘なんです。
オバマと一緒やん。
そういうこと、うん、オバマに対してもさ、あのオバマのミドルネームがフセインだから、うん、やつはムスリムだってずっと攻撃してたよ、
アフリカ出身
で。そうそうそう、ね、だからもう信じたいものだけ信じる人たちはそれを、うん、そうだそうだみたいになっちゃうわけですよ、
うん、
で思ったのはさ、これを信じてる人とかって本当に一定数いるわけやんか。
ね、それが驚くよね、本当ね。
そう、でもそういう人たちをもなんなら爆笑させられるコメディアンにならないと、
うん、
こうね、全米を笑わせたことになれへんわけですよ。
まあね、
で、まあ、こういうそういう人たちに対して政治の話ってもう聞き入れられないことが多いやんか。さ、
ね、
ってシャットダウンされるし、
うん、
それをどういうふうに笑かすかっていうのをこれマジで考えていかなあかんなと思って、うん、でそれで言うと上皇位って保守層にも受けてきたんよ。ステレオタイプ誇張したりとか、
うん、はいはいはい、
そういうなんていうの、もうベタネタが多かったから、
うん、
だからこそどこの州でもきっとパンパンにしてるし、
うん、
アメリカを一番爆笑させるコメディアンでしょ、
うん、
だそういうことだと思うんですよ。
結果出してるからね、各州ツアー回ってアリーナソールドアウトですよ。
そうだから都市部のリベラルな層だけ笑かしても、うん、ツアーでしんどいのよ、
うん、
これ全米笑かすにはそうじゃないところっていうのも、このなんて言うんだろうね、こう手法としてはとか、あとまあ手法、そのハウの部分だけじゃなくてワットの部分でも持っとかなあかんなっていうのはね、
うん、
まあ、ちょっとこのニュースからもちょっと思ったなということで、
うん、
1のニュースいきましょう。お願いします。
第1位、シカゴに謎のネズミの穴が登場、一躍観光スポットに。シカゴの路上にネズミの体の形をした穴が発見され、ラットホールと呼ばれ、インターネット上で話題を集めているとのことです、
というニュースですけど、
うん、
ちょっと緩いね。
そうですね。
でも今すごいね、これ今このラットホールがね、あの SNS 上でかなり拡散されて、こう聖地巡礼じゃないけど、
うん、
シカゴの新しい観光スポットになってるということで、
うん、
まあ、事の発端はですね、1月6日に X に投稿された1枚の写真なんだけど、
はい、
こう路上のね、まあ、こうコンクリっていうのかな、
うん、
にポコッと穴が開いてんねんけど、うん、もう形がもう完全ネズミの形なの、
うん、
手足、しかも手もさ、なんていうの、こう指がペペペってちゃんとあって、
うん、
足で、うん、頭もそうやし、尻尾もピョンってなってて、
うん、
こうなんかまるで空から地面に降ってきたみたいな形になってるわけですよ。でこれをね投稿したのがウィンズローさんっていう人なんですけど、
うん、
まあ、今ウィンズローさんって言ったけど、
うん、
ウィンズローよ、これ実はコメディアン仲間なんですよ僕、
はい、
でなんかね、それあの普段彼ゴシックの商品とかを通販で作って売るアーティストなんだけど、
うん、
まあ、コメディアンもやってて、はい、なんか この投稿がすっかりバズって500万ぐらいいいねされてさ、
うん、
なんか朝の情報番組に呼ばれてなんか一丁前に喋ってんのよ、これは僕が見つけたなんとかでとかね。でしかもコメディアンとしてもなんかこれを機になんかいろんな賞に呼ばれてるみたいで、ね、なんか俺はウィキペディアにもついにページができたぜみたいなことを投稿しててさ、
うん、
ね、だからまあ TikTok とかでも人気になってるから、この穴にさ、こうお金をね、こうなんて小銭を入れる人まで出てきてたり、こうしかもこれね NBC では、
うん、
ミッキーマウスやレミーに代わる新たな月種目のヒーローっていう、これまあ、僕がこれ訳したんだけど、月種目じゃなくてネズミでいいか、
うん、
ミッキーを月種目って人はもうおれへんもんな。
そう
だ
ね、
そうな、でもそうだから、とにかくネズミの、ね、スーパースターになってたりとか、あと CBS もですね、シカゴピザブルースに代わる新たなシカゴのアイコン誕生っていう、これさ NBC も CBS も変わらなくていいんじゃない、何に変わるんでかな、だから、
うん、
そう、まあ、それぐらい新たなこうヒーローということでね、やってるみたいで、
うん、
まあ、商工会議所とかがね、あのこうネットで主催して名前を公募するなんてこともね、
これでも昔からあると思うよ。
そうやね、これがな、
昔
これな、これロスコービレッジって場所なんやけど、はい、90 90年代前半に、まあ、そこら辺に住み始めた、うん、なんかこうおばあちゃんのこう証言が出てんねんけど、うん、これは97年からあったわね、うん、そしてねネズミじゃないわ、これはリスだわって言ってて、
あの尻尾の長な形はリスじゃないやろ、
ピューンって結構細いもんな、細長い、だからシマリスもでも分からんやん、あの
長いかな、あの毛がかなくなったら
毛でパザパザってなってるから意外とそこら辺分かれへんからな、そうということでね、でもまあなぜこのネズミのキャラクターここまで人気になったかっていうことなんですけど、うん、やっぱりねいろいろな人が分析してるんですけど、うん、シカゴとネズミは切っても切り離せない関係があると、はい、で、まあ、日本語で言うとさネズミってマウスとラットがあるじゃない、
はいはい、あのラットってネズミになる？
でかいけ
ど、ね、でかいウサギサイズのネズミを
あれもでもネズミやね、
ネズミか
だって、おそうそう
月種目と言います
両方月種目なのかな、そうそう歯が出てるってことだからね、月種目で、まあ、それで言うとですね、あの、まあ、シカゴは本当ラットの街と言われていて、うん、まあ、本当でかいネズミね、うん、あの、まあ、だから害虫害獣になるわけですよ。で、まあ、害獣駆除の大手の会社、うん、オーキンっていうところが毎年実はあの発表するネズミの、まあ、ラットの駆除件数ランキングっていうのがあって、うん、これも全米でどこが一番多いんだっていうところを発表してるんだけど、うん、なんとシカゴ2023年も1位に輝きまして9年連続の栄冠を手にしました。
ニューヨークじゃないの、シカゴ、ラットやから、
うん、
ラットとマウス分けてる、
シカゴのが多いねんって
全体の数で。
そう。
マジ？
そうやね。だからこれはね、人口はまあニューヨークの方が多いわけじゃないですか。うん、だから相当ね、まあ不名誉なことではあるんですよ。
きちゃない言われてるようなものですか。
そうそうそう。まあだからネズミの街なんですよ、シカゴって。ラットタウンなわけですよね。
今日も見てきたよ。なんか電車待っとったらおったよ。
ね、いや、うん、そうそう。だから見ない日はないやん、正直、
ね。こんな寒くてもね、せっせせっせ働いてはったよ。
そうなんですよ。うん、だからね、そのまあ、それだけネズミとの距離が近い街なので
なんでそんなにいいポジティブね
人々のね関心を反映して、だってそれミッキーとかレミーとか出されたらそれはなポジティブにいかざるを得ないけどな、まあね、ただ僕はちょっとこのウィンズローの特需がいつまで続くのかっていうのはちょっと見守りたいな。
ラッキーやね、でもそれでさそうスポットライト当たってさ
な、まあだからな、ちょっとなんかゴシックのやつ出すで、あいつ多分
そういうグッズやろな、
一挙んで
商品登録するよんちゃうか、自分発見したとかって言うて、
それでめちゃむちゃ作りすぎて負債抱えてほしいなそしたらジョーク
どっちかじゃめちゃくちゃ売れるか、速攻でこう燃えてしまうか、その話題が
ちょっとでも楽しみにね、この見守っていきたいなということで、以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界のお話全略シカゴリのコーナーでございます。ということで、そうオープニングで日本のしょうもない話をしてもだからさ、こうちゃんとお仕事をしてきたことを話せてへんねんけど、いやたくさんね実は印象深いお仕事あったんけど、でもね楽しかったのは、元ゾフィーの上田光平さん、それから吉泉さん、それからカルロス矢吹さんと阿佐ヶ谷でトークイベントをしてきたんですけど、その名もコントで全米進出企画会議、これもう読んでそのままよ、コントをしようじゃないか、
はいはい、
ね、もうね上田さんも吉住さんも本当日本のねコント界のまさにトップランナーですから、うん、ね、彼らとコントの殿堂シカゴのセカンドシティで今年12月にコントライブをぶち上げようという企画会議を、そのままお客さんの 前でお金取ってやってきたんですよ。
お
で、これ今まだ配信でも見られますから、うん、あの阿佐ヶ谷ロフトのページからですね、
はい、
ぜひぜひ見てほしいんですけど、これほんまに楽しかったね。2時間半ぶっ通しだったんやけど、
お
すごい楽しくて、もうほんと具体的に12月開催に向けて話をしてきて、
うん、
でもほんとね会場盛り上がったし、あの、まあ、上田さんも吉住さんもみんなおーみたいになってんねんよ、うん、なってて、で僕もワクワクすんねんけど、はい、ただこれちょっと僕が一個思ってんのは、うん、まあ、やって終わりの記念受験みたいな絶対にしたらいいなと思うわけ。あ、
なるほど、
まあ、特に僕がシカゴにいる立場として、うん、だって一応シカゴの地元のコメディアンがさ立てるかもしれない舞台を使ってやるわけやんか、
うん、
だからそれこそ日本から来たようわからんコメディアンがさ、なんか舐めた作品やってたら、
う
ん、ほんまそれこそさ批判にさらされるし、
だ
これね本当日本の人が盛り上がってくれるのすごい嬉しいねんけど、うん、どれだけ現地の人にちゃんとした笑いを届けられるかってことが勝負だと思うし、うん、やっぱりそう、まあそこのところはもうね、まあそのレジェンドコント師の方々にもひるまず、まあ僕もそこは意見していきたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱさアメリカやとさっきもちょっとちらっと言ったけどさ、 How っていう手法よりさ、うん、What 何を伝えたいのかっていうことを笑いで紡いでいくことの方がはるかに重要じゃないです か、
うんうん、
だかどういうふうにそれを伝えるかよりも中身は何なんだってことをしっかりと作っていくってことが大事だなというふうに思うんだけど、うん、ね、まあだからそう、それをまあ12月にやるのでこの番組でもちょっとこう進捗とかをねお伝えできればと思うんですが、うん、そう、あと個人的にちょっとかなり胸熱やったのはさ、
うん、
こう日本での最終日 ついにですね作家 の, あのクーロン・ジョーさんにお会いすることができまして、うん、あのクーロン・ジョーさんの、まあ、伝統芸能とかもう各カルチャー方面でいろんなもう著書がある方なんですけど、
うん、
伝統芸能の革命児たちっていう本とかめちゃくちゃ面白かったのよで読ませていただいてたんだけど、
はい、
他にもあとねあのコーナー市の神田伯山さんの YouTube の伯山 TV というのを仕掛け人だし、
うん
ね、あの伯山さんが出した講談放浪記の構成なんかも担当してある方なんだけど、うん、聞いたらなんかね僕の著書も読んでくださってるってなって
あら
でついにお会いできて飲んできたんですけど、うん、めちゃくちゃ面白くてさやっぱとにかくやっぱカルチャーへの造形が深いし、うん、話が分かりやすいのよ、
うん、
で僕このサクズレイディオでもずっとさ、まあ、神田伯山さんと対談したいって言ってて、
はい、
でもまあめっちゃお忙しい方やからもう叶わずにいたんですけど、
うん、
これねあるかもしれへんよ先言っとくけどもリスナーに、
うん、
もしかもその日にそのままさ伯山さんのラジオ番組問わず語りの神田伯山って TBS ラジオでやってる番組の、うん、トナミディレクターも合流してさ、
うん、
これめちゃくちゃ盛り上がったんですよこれあるかもねこれ先言っとこうよ
言っとこう
あるかもしれへん
よ言い続けたらなるよ
なるよ、うん、だからこう2024年ちょっとね面白いことがいろいろねこう、うんまあ、日本の方面でも動き出すかもなと、
うん、
いるねあるねということでね今週のサクズウィークリーアップデートのコーナーでございました。さてここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様の力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンモアカウントやペイパルでのご参加からよろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
ね。ということで今日はですねちょっとこれは僕もいろいろちょっと気になりながらちょっと今日やるんですけれども、うん、さっき、まあ、全米進出は今日ちょっと全米って言ってきたじゃないですか。全米を笑かすとか、うん、でさそもそも全米って英語でなんて言うのって思ったんよ、
うん、
聞いたことないやん。てかさ普通に考えてよ、全米っていう言葉をわざわざ言ったらさ、
うん、
普通に考えてアメリカ大陸全部入るよね、
うん、
でも例えばさ全米が泣いたっていう時に、うん、チリ人は泣いてないやん。
サウスアメリカ入ってないからね。
そうやね、だからアニータは泣いてないわけよ、チリ人妻は、う
ん、アメリカ限定よね。ノースアメリカ、カナダでさえ入ってなくない、
ね、
全米が泣いたって誰もカナダ思い浮かべへんやん。
やし僕らもコントで全米進出とか言ったけど、うん、絶対にノースダコタには行かない。何もないから。
まあまあでも米やけどね。アメリカやけどね。
だ全米って何なのなって極めてファジーやなとか思いながら見てんねんけど、
うん、
でも例えばさテニスとかのさ、
うん、
全米オープンってあるやん、
うん、
あれ素直にそのまま英語だと US オープン。
そうやね、じゃあ US オープンや
ね。で多分その全米ツアーみたいなのって言ったりするやんか、
うん、
ああいう時の全米っていうものは多分こういうことなんだろうなと思って、
うん、
これでいくんじゃないでしょうか。いきましょう。 All over the states Nationwide。まあ、これだよね。
ネーションワイドイコール全米ではないけどね。
まあそうそう、まあ、アメリカ
別の国、
うん、例えばネーションワイドツアーって言ったら、うんうん、アメリカツアー、
国の、まあ、
そう全米ツアーになるからね。ネーションワイドツアーインザステイツとかね。まあでも、ね、オールオーバーザステイツって言ったらまあ大体これアメリカの、まあ、ノースダコタもあのサウスダコタもウェストバージニアもミシシッピも言ってるな。これは
そうや、ね、まあ、こっちの人で大体 USUS the States とかで US って言って
US ツアーって言ったら大体
全米、もうあの全米やね。
さあ、うん、だそれもでもどの視点の人から言うかもね。イギリスのアーティストが US ツアーって言ったら、
うん、
多分ミシシッピには行かないよね。
行かないね、うん、これもこっちでもさあのアメリカに来たからってアメリカ人の人がさ、うん、あ Welcome to America って言って、いやいやアメリカって大陸やから間違ってるよっていう皮肉屋さんもおるよね、うん、
おる。でも、ね、実際ちょっと最近アメリカの歴史学会とかは、
うんうん、
もう単純にアメリカ合衆国の歴史だけを見るんではなく、うん、サウスアメリカの、うん、もうこうシームレスな歴史でアメリカっていうのを捉えていきましょうっていうのに完全になってきてるわけですよ、
うん、
まあさ、そうや
ん、ね、だってメキシコなんてね、そうね、あのカリフォルニアなんてメキシコやってんからさ。
そうそうそう、だそういうのとかもあるから、まあ、逆にこうアメリカだけっていう風に捉えるのは難しいけど、ただこのねツアーとかをアメリカ国内でアメリカのビザだけ取ってやる場合は、
うん、
All over the states とかね、アメリカの国内ツアーってみんながアメリカと分かってる場合は Nationwide tour なんていう風にね、
うん、
言えるんじゃないでしょうか。 Repeat after me. All over the states。さあそれでは次のコーナーです。 Ask サク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上サクズレイディオ @gmail.com サクズレイディオ @gmail.com SAKUSRADIO @gmail.com までどんどんお送りください。
はい、ということで、今日もご紹介したいなと思います。ラジオネームパンナコッタ2号さん、サクさんサイコさんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく元気に聞いています。またこれでね、お前のコンディションはどうでもええよと実は最近大好きだった婚約者とお別れしました。あら。理由としてはデートに行った際、彼がパスタをものすごい音を立ててすすったからです、私が不快感を示すと彼は、五右衛門はお箸パスタやねんからすすったってええやろと逆ギレする始末。それまでの不快感がピークに達し、その場で別れを告げました。今でもその判断が合っていたのか考え続けています。お二人は好きなパスタは何ですかということで、意外すぎる質問来たな。そこかいってなったよな。普通これさ、うん、下した決断で後悔してるものはありますかとかさ、
うん、
相手にイラッとくる態度は何ですかとかかと思ったら、うん、好きなパスタはっていう、そのよっぽどズルズル音がするパスタが好きと思われるのかな我々
か。もうあれなんちゃう、ほらそれまでのほらあの不信感がピークに達してってことはさ、これがきっかけになっただけで、
別に
これ
だけなんですよ。そうずっとあったんだよ、
なんかあったんやって。この人
そうなんだよ。そうなんかそれで言うとさ、チューリップのさ、サボテンの花っていう曲がね、うん、ほんの小さな出来事にいたりや、うん、愛は傷ついて君は部屋を飛び出した真冬の空の下にっていう歌詞やねんけど、うん、絶対あれもほんの小さな出来事じゃないねんと。
そう、積み散りつもなんですよね。
そうだ、男って結構それをほんの小さなって思ってしまいがちな気がすんね、
うん、
だからうわこんなんで出ていかれんねやっていう風に、あの歌もさ財津さんは言ってるけど、実際はあれ結構溜まってんねん。
そうだ、男性の視点やねんね、それ。そう、女性はカイバーがさ、ほら、ね、
そうそう、
あのなんていうの、こっちの人にタブをキープするっていう言い方するんやけど、こう過去にしたちっちゃいこう気に食わんかったことって全部こう詰まってるよ、女の人って覚えてて、はいはい、それがチリツモチリツモチリツモ であるタイミングで見るたんびにそう 積もってくんよね、はいはいはい、全部チェック。
だから花粉症と一緒やな。
そうそうそう、で溢れる時に何かのきっかけで溢れた瞬間にはいお別れって
なる。だからそれが別に最後のがでっかいパンチじゃない可能性もある
から、それが
99.9 の後の 0.1 かもしれへんもん
ね。そうだから多分それを付き合い始めにこれズルズルでもあら可愛らしい一面ってなっとったかもしれんけど積もって溢れる直前にそれされたらもう
確かにな
FU ってなるかもしれないわけじゃない。
確かにそうですよ ね。だからまあな、だからそれこそね、サボテンの花だってね、君は部屋を飛び出した真冬の空の下に、もこれ今マイナス20度ぐらいからさ、もうそこに飛び出していくぐらいの気持ちよくわかるよね、シカゴにいれば余計にっていうのはあるし。でもそれで言うと僕ちょっと思い出したんやけどさ、あの王貞治さんの娘王理恵さんが、なんか朝青龍かなんかの不祥事の時のお医者さんかなのなんか本田医師っていう人と婚約してたんよ。でなんかこう急にもうそれが婚約破棄になったわけ。でそれ結構週刊誌とかバーって出たんやけど、理由が蕎麦の食い方が汚いからっていう、本田医師の。で何を食べてたかって言ったら納豆とろろそばやってんて、
うん、
ずるずる音を立てて食べたっていうのが汚いっていうことで、
ああ音立てるし納豆の糸も引くしって感じだから
あれはちょっと納豆とろろそば音絶対するやろって思って、
するし食べづらいよあれあれを綺麗に食べるの難しくない？
いや分かる。
ラーメンのようにさ、これレンゲとか使わん限りさ、こうだってとろろと納豆やからさ、ドゥルドゥルンってなるやん絶対。
レンゲに入れるやつ嫌やけどな。まあでもさ、この音がするのは当然やけど、
音するし、
じゃないよ。でもこのニュースやったら僕が多分中学か高校の時やって、うん、当時なんかその女性とお付き合いしたこととか一回もなかった時やってんけど、うん、あこれは気をつけなあかんと思ってメモしたもんね。納豆とろろそば NG みたいな、
ま、
っていうのがあかんねやろ。だからな、だからその食べ方みたいな、なんだこれもまあ一種のトリガーでしかないっていうねことはあるからね。
そうですよ、だってそんなんアメリカ人から見たらラーメン食べてすすってる、うんのえって今でこそラーメンが流行ってるからさ、日本はスラップするんやねって分かるけど、は
い
は
い、確かにな。
多分これね、うん十年前のアメリカ人が見たらなんて野蛮な食べ方をするって。
でもこれ気になったんけど最後さん、うん、まあ一応ねアメリカでは、はい、まあ、パスタとか、はい、麺はすすったらあかんってなってるやん、ね、うん、でこれさ5に入れたら5に従えだったら、うん、ラーメンも一応すすったら、うん、まあ、あかんと言う可能性もあるやん。ラーメンどうしてる、
まあね、
アメリカでラーメン屋行ったら
すする。なんて日本みたいにズルズルって豪快にはいかんけど、ああでもなんていうの、普通にすす、なんていうの、こう音は出てる、
音は出てる。
ああそんななんか豪快にうまいやろっていうズルズル感は、
これどっちが正解なんやろね。
でも、うん、今ほらいいこんだけ麺ラーメンってこんだけ流行ってるやんか、もうだって、うんうんうん、 いろんな人が知っててさ、うん、で日本はそうやって食べるもんっていうのも分かってるわけやんか。
じゃあすすることの市民権得た。もう
ただもうすすれへん人がおるっていうのは、
あ、技術的にね、
そう技術的に人がおる、ほんまに、あの、なんでそんな食べ方するんで、麺がもうドロッドロって出てんねんか、お箸頑張って使ってはんねんけどすすれへんから、こう口に入れて、うん、で 次の麺を食べようとしちゃって
あ、分かる、
っていう人はおったよ。
噛み切らなあかんしな、そう、だからそ
うなってくると、ブチブチ切って食べる方が私は嫌やなって思ってしまうね、日本人やから。
いやむずいな、だからここはな、まあ、ここはまだ半分議論があるよな。そこそ全米で全員がすすっていいかまた分かれへんな。
そうやね、
うん、っていうところもね。ていうか質問、好きなパスタは何ですか。どうでもいいやろこれも僕はあれかな、あのなんかブナシメジが入ったやつ、
キノコの和風のやつ、フルデメア。
何それ、なんでちょっと息ってやついてくるの、ずるいや、そんな僕もそれ行くのか、そんな、なんやねんなんやねんそれ、ちょっとダサいや、何がブナシメジやねん
和風なんやなと思って。そうそうそう、あのイタリアンレストランとかで絶対ある、あの、ね、海鮮のさ、ほら、うん、あのムッソ、ムール貝とか、
う
ん、ムッソ
言うな、
アサリとか、うん、アサリとかエビとか、
はいはい、
あの
ブイヤベースみたいになってるやつ、
スカロップは、
ブイヤベースじゃないか、
スカロップよ、
ホタテな、
ホタテとかが入った、
うん、入ってる、うん、海鮮のやつな、
あの海鮮の、
海鮮っていうシーフードな、
シーフード
のやつな、
あの、うん、ちょっと黒イカスミのパスタとか
で、ね、おい、またおしゃれなの来るやん、
そんな、え、そのイタリアンレストランあるやん結構、
知りません、
フルデメア、呼び方はちょっと分かりません
はい、それで、ね、
どこ行っても結構食べます
、ずるいな、僕もじゃ僕もそれです、課長エペペです
マネせん、何でそんなちょっと変えてきたん、ええやんか、ブナシメジでええやん、
いやいや、ブナシメジ美味しい
よ、バター醤油でいいやん。
でもそれ食べてきて、ほんまに日本で和風パスタ久々日本行くでしょ、
うん、
行ってきたら美味しいと思いますよ。
ちょっとね、スペースあるかな、いろいろ、
あ、もう忙しいね、
日本でもさ、そう、ちょっといろいろ名古屋とか行ったりとか、こうちょっと地方に行ったりとか、東京では食べるもの決めてんねやんか、
そうや、いや
1日だから私は5食食べる前提にせんと、自分の食べたいものリスト例えばさ、焼き鳥、ね、焼き鳥は絶対シカゴあかん、
なんか、うん、ないから、そうだね、
あの、あれは焼き鳥じゃないから、
うん、
とか、
確かに、ね、だからそれ全部網羅しよう思ったら
1日5食です。
うわー、
いやでも夜ご飯をはしごする
まあでもいけるでしょ、そのちょっとずつだったらいけると思いますよ。だからね、
ポーションちっちゃいからさ、3人は
そうそうそう、本当そうそうそう
でしょ。
いや楽しみにしてますよ本当に ね、 ねお土産話をね、ということでね、この番組は毎週リスナーの皆様、さくらてつの皆様からのお便りを募集しております。宛先はさくずレイディオ @gmail.com ということで、この番組皆様からのご感想いつでもお待ちしております。レビュー口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして私さくやらがインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しておりますので、お聞きの方々はインスタグラムのさくやらが、そして YouTube さくやらが公式チャンネルをフォローしてください。そして改めまして、私の著書スタンダップコメディ入門が好評発売中です。現在 Amazon でもご購入が可能です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、いや、なるほど、2本、1週間ぐらいか、
1週間しかね、ちょっとね、
そうか、だから 5、7、35食ね、美味しいの食べてきていただきたいと。
あ、ごめんなさい、飛行機の中からさ、あの、
あ、
そうか、35食は無理やな、
まあ、27食そうやな、ちょっと献立作ってね計画的にね、行っていただきたいなと思いますけど、お酒も美味しいのいっぱいあるからね。あと、あれは、あれはお風呂とか入ってきたんじゃん、温泉的なやつ。
でもあのホテル住まいになってしまうので、
あ、そうかそうかそうか、
タブはあったっけ、タブはあるか、
まあでもホテルによったらあるし、まああとね、あの銭湯とかもまだ残ってたりするとこもあるから、調べればね、いくらでもあると思うのでね、
ね、
ゆっくりねしてきていただければと思います。私もちょっとね、そのネットリックスの、フェスティバルのオーディション、そしてねちょっと LA にちょっとね、来週は行ってきたいと思っているので、お仕事でツアーで行ってまいります。 LA から帰ってきて、最後さんも日本から帰ってきた時にね、ぜひぜひ、また次の放送、楽しみにということで、お相手はさくやらが
でした。
ういよっ。